こんにちは、スミスです。ヘンリー5世の第1幕について一緒に考えたいと思います。第1幕について考えるときにコーラスが話しているその導入みたいなところについても一緒に考えたいと思うんですが、ヘンリー5世についてこのシリーズの中で考えるときに、ヘンリーをどう解釈したらいいのかという観点から、この劇を一緒に考えたいと思います。その観点から考えるときに、そのコーラスが話している一番最初のところに、注目すべき言い方が出てきます。それは、ヘンリーをマーズというギリシャの神様のように例えるというところですよね。マーズという神様は戦争の神様でありました。戦争の神様なので、ヘンリーは戦争の神様のようなものとして、一番最初から紹介しますが、その中でヘンリーはクリスチャンらしい王だというような言い方は特別に何もない。舞台の上でヘンリーが戦ったこのアジンコーという有名な戦争戦いを表したりすることはできませんけれども、あなたは自分の頭の中でこういうような偉大なものを想像してくださいという紹介の部分の中に、ヘンリーは昔の異教の宗教の戦争の神のように例えられます。これはクリスチャンの王についての劇を紹介する言い方としてどうでしょうかな。第一幕の第一話のところは、二人のイギリスの教会の監督が話し合っているところであります。ここで、その監督がある法律のことを心配しています。王のヘンリー4世が、前の王が作った法律によりますと、教会は土地の半分ぐらい失ってしまうかもしれないような原則になってますけれども、この二人の監督はそのことを非常に心配しているわけですよね。そのことをヘンリー5世と話していて、ヘンリー5世はヘンリー4世の考えたようなことをしないように、まあ、影響を与えようとしているわけですね。その話の中でヘンリーはどのように変わってきたかとかいうようなことも出てきたりしますが、この最後のところで、キャンタベリーの監督は、私はヘンリーにあることを、まあ、提供しました、紹介しました。こうしたらどうですかということを推薦しました。それはフランスについての話である。それで、シェイクスピアのヘンリー5世の一番最初のところで、ヘンリー自身はマーズのような戦争の神のような人物であるということと、昔の教会が自分の、まあ、土地が欲しいためにヘンリーにフランスに行くように勧めたというようなところが出てきますね。教会がそれを進めたっていうことを見るときに、一つ覚えなければならないところがあるんですね。それは、ヘンリーの時代は、1415年はアジンコの戦いですので、ずっとですね、まあ、100年ぐらいですね、改革時代の前です。ルーターの改革は1517年から始まるわけですね。イギリスの変化ですね。そのローマカトリックを捨ててプロテスタントになるのは、それよりも少し後になりますけれども、まあ、ヘンリー8世の時代から始まる。ヘンリー8世はプロテスタントのイギリスを作ったということは言えるところもあるし、言えないところもあるんですけれども、その後のエドワード6世はすぐに死にまして、マリアはローマカトリック。その次のエリザベスは、まあ、政治においてはプロテスタントで、心においては何だったか、ローマカトリックだったとは思わないけれども、本当に神を信じているものかどうかは別のものにしますよね。そのエリザベスはプロテスタントの教会を確立する女王になる。シェイクスピアはこのヘンリー5世の劇を大体1600年頃書いてますので、 プロテスタントの時代に立っている人々は昔のローマンカトリックの時代のヘンリー5世の話を見ている。そういう意味で教会批判というような、見方もこの中に含まれているかもしれない。それでヘンリーは実際にフランスに行ってそこで戦争をしたということは教会のせいだったっていうようなあのことをその第一幕の第二場としからですね、考えればヘンリー自身が戦争を求めたりとかしていたとは限らないという言い方ができますよね。ヘンリーは自分のためにやったかどうか、あるいは教会に勧められたかどうか、あるいはその両方の目的は一緒になっているかという3つの選択をここで考えなければならない。ヘンリー4世の終わりのところでヘンリー4世はヘンリー5世に言いました。イギリスで貴族たちが問題を起こせないように外国に行って戦争した方がいいんですよとヘンリー4世は言う。その言い方はね、戦争の、出発点であるならばヘンリーは自分の地位のためにフランスに行って戦争したりした、イギリスの地位を確立するためにね。しかしヘンリー5世の初めに見るその監督たちの会話を見ますと、教会の方はそれを進めた。そうしますとヘンリーは教会のリーダーたちに従って戦争をするようになったというような見方もできます。あるいは3番目にですね、この両方の面が重なってヘンリーはイギリスの問題を解決するためにも、そして教会のリーダーたちの推薦があったためにもフランスに行ってフランスの王座を自分のものだということを主張しましたというような考え方ができます。7分間も経ってしまいましたからこの辺で終わって、次の話でその第2番のところから始めたいと思いますね。